では今月もいつものように進めていきたいと思います。製造業のエンジニアです。創造性を発揮して人々の生活を良くしたい思いで従事してきましたが、社内政治、肥大な投資等達成すべき制約があり、実現するのは難しく感じております。そこで達成すべき制約を極小にして、長期内容を実現していく働き方を模索しております。仕事内容の劇的な変更も構いません。何かアドバイスがあれば教えてください。まあ簡単に言うと、まあ転職ですよね。いろんなタイプの転職があると思うんです。小さい会社に行ってもいいし、あるいは外資系に行ってもいいし、なんかベンチャー企業に行くって手もありますよね。まあ正直言ってですね、ここはもう製造業で誰もが羨む素晴らしい会社というのは残念ながら今あまり聞いたことがないですね。まあ戦争中の日本の製造業みたいなもんで、戦争中はみんな武器とかなんか作ってましたからね。似たような感じなんですよ、世界中。だから、おっしゃるような、まあ、大きな目標をここなら絶対大丈夫というのはちょっと聞いたことがないです。でもまあ程度の差がありますしね。もうこれはやっぱり縁ですから、あちこち歩き回ってみないとダメだと思いますね。いろんな縁をたどって行ってみて、会ってみないと、なかなかこれは難しいと思いますね。黙ってて、エージェントを待ってるだけでもなかなか難しいですから、まあ、ちょっとあちこち動いてみられて、まあ、転職ということだと思いますから、やってみられたらいいと思いますね。それから最近の農業、特に稲作についてですが、米どころと言われる地域で気候の変化に翻弄され、美味しい米を作る努力が実を結ばないように聞いていますが、この国の得意分野でもある品種改良が進み、これからも安定した品質と、収量が見込めるようになるのでしょうか。ご存知のことがあれば教えてください。まあ、温暖化については、品種を変えていって皆さん対応してますよね。だから今までの、例えば米の産地がもう産地でなくなるってこともあるし、新しいところで、まあ、新しい産地が増えていくなんていうこともありますよね。品種改良って本当すごくてですね、例えばもう今、ゴーヤだって本土でたくさん作ってるでしょう。あれもともと沖縄のもんですよね。からワインだって、昔はワインが取れないなんていうところでも、今はブドウを作ってワイン作ってますから、品種改良は結構できると思いますよ。一番の問題は耕作する人がいないことですよね。もう俺が最大の問題で、まあそっちを何とかしなきゃいけない状況だと思いますね。だから最近閣議決定された誤情報の常時監視行動計画改定法により、今後 X などで廃政府に不都合な情報を投稿すると削除され、悪質な場合には逮捕されることになるでしょうか。そんなことないと思いますね。言論の自由ってありますから、一つ私、これについて面白いと思ってるのはですね、今日本だと、まあ、この誤情報の話もありますけども、マイナンバーやれやれって盛んに言ってますよね、あれ。同じような流れで、例えばオランダだとですね、もう銀行は現金出さないと、全部デジタル通貨にしようというようなことをやってたり、あと、まあ、細かく見るとですね、例えばアメリカだと銃の、ね、鉄砲ですね。その規制を、まあ、強化しようとしたりやっていて、明らかにあれですね、皆さんがよく知っているところのワールドエコノミックフォーラム、世界経済フォーラムが言っている世界の一元支配のに向けての動きなんですね。でももうあれ、ワールドエコノミックフォーラムなんかもう実質的にありませんから、要するに、あれ全部作戦なんだと思うんですね。だからいかに今まであの人たちが人々を監視して、世界を、まあ、言ってみれば奴隷制というか家畜みたいにして人々をね、飼おうとしてたかを世界の人々に知らせるためにわざとこういう変なことばっかり最近は言ったりやったりしてるように見えるんですよ。実はもうそれやってる張本人はとっくの昔にいなくなっちゃってるんで、だからまあ、そうだねぐらいにほっときゃですね、何も起きないんじゃないかと思うんですね。ただ、まあやっぱり流れ弾ってことありますからね。一応向こうも一応真実味を帯びた、お芝居でやってますから。まあだからあんまりですね、目立たない方がいいとは思いますけども、逆に言うとですね、そんなもん関係ねえだろうってみんなが開き直ったらですね、それは彼らも撤退するんですね。例えば X だって結局まあ軍の管理になって今、あれですね、X はそれこそ政治的な 検出できなくなったでしょ。日本だってあれ、ワクチン強制とか結局できないし、外出禁止強制もできなかったでしょ。まあやっぱりですね、こんなもんやってられないぞって言うとですね、やっぱそれ力関係で日本政府なんか全然ダメですかね。まあそんなことであまり気にしないでいいと思いますよ。はい。それから日本ではすでに米の生産量が確保できず、米不足になっており、取引価格は例年の120%、150%高で取引されています。今年も異常気象が続けば、取れ高は少なくなると思います。世界中でもロシアの小麦生産の減産と地球環境の変化から減産が予想されます。このような状況から食糧難からの食糧危機になるのではないでしょうか。基本的に食糧危機ってですね、お金を出すとやっぱり買えるんですよ。量が足りなくなって値上がりするでしょう。で、量が足りなくなる理由はいろいろあって、不作っていうのはありますけども、あとは経済制裁ですね。そして一番大きな原因は金がないから買えないっていうことなんですよ。したがってその、食料危機になるのは、今の状況だと金のないところ、金のない地域なんです。で、日本はまあ金あるんで、高値で買い付けちゃいますから、まあ高いんだけども、一応あるんで、あとはまあ国内の分配どうするかですね。世界全体で見るとですね、食糧危機は多分深刻なんですね。エネルギーにしろ、それから農産物にしろですね、みんな安値で売らないようにしています。一方でロシアは非常に貧しいアフリカの国には食料援助やっておりますからね。まあ何とか緩和はしようと思ってやっちゃいるんでしょうけども、まあ食料を作ってる方もですね、まあ諸物価の上昇で彼らも、値段が上がらないと困ってて、で、そこへ持ってきて、まあ、気候の問題ですよね。これで減収になったりすると、彼らは次の作付けやんなくなったりするんですね。アメリカなんかもそうですが、今期の経営が破綻すると、もう作付けやんなくなっちゃうんで、そうするとなんかね、一気にまた、ね、収量がこう減ったりすることがあるんです。まあ、今までなんか地球全体でですね、豊作、不作がですね、結構交錯していて、まあ、なんかかろうじて生き残ってきたを、したんですけども、まあ、毎年毎年が勝負ですよね。で、もう一つはね、穀物トレーダーの言うことは、真に受けない方がいいと思いますよ。石油のトレーダーとか、穀物トレーダーとかね。あの連中嘘ばっかりつきますからね。小麦なんか典型的で、なんか小麦の値段上がるんですね。どうしたのって言ったらですね、いや、今年はどうも雨が足りないらしいって上がるわけね。翌日今度下がるわけね。で、どうしたのってことは今年雨が多いらしいってわけね。なんかね、本当にあいつらってさ、石油もそうだよね。石油の値段が上がって、何なのって言うとさ、どうも戦争の危険があると。石油の値段が下がってどうしたのって言うとですね、どっかで有望な油田が見つかったんだとかさ、もう本当さ。何十年も昔はそうやってさ、適当に嘘ばっかついてさ、値段上げたり下げたりして飯食ってんの、そういう連中がいるわけよね。だま真に受けた方がいい、真に受けない方がいいんだよね。で、特に最近はですね、エネルギーも穀物も大手が牛耳ってますから、本当の生産とかの実態って一般には分からなくなってるんですよね。だからまあこれもトランプ革命でいずれぶっ壊、近々完全にぶっ壊されるとは思うんですけども、まあとりあえずは金のないところをどうするかという段階に今あると思いますね。農林中金が米国債などの運用の失敗で1兆5千億円の巨額の最終赤字になるとのことです。当初の5千億円から3倍の巨額な赤字です。その雨に全国の JA などから資本増強するとのことで、リーマンショックの時の失敗の教訓が全く生かされていません。今度はいずれ金利上がってくると、日本国債で同じようなことは起きるのないでしょうか。全くその通りですね。あれ、農中って、昔証券化商品買ったり、その昔は、アルゼンチンのね、円建て国債買ったりして、まあ、丸損してるんですね。で、今回、アメリカ国債を大量に買って大損したっていうのは、アメリカの中小の銀行と同じなんですね。アメリカ国債は一応格付けトリプル A ですから、一番安全だと。満期の運と短いのにしとけばいいんですけどね、ちょっと利回り低いからって色気出して、満期の長いのか。で、金利が上がると一気にその、まあ、暴落、値段が暴落したと。早めに売り払えばいいんですけども、そういうなんか、適応力ってないんですよね。皆さんも海水浴っていうか、海水浴っていうのはあれですね、潮干狩りみたいなことでね、海岸に行かれることはあるんじゃないかと思うんですね。 だんだん、満ち潮になってくるときなんですね。潮、あの、干潮と満潮でしょ、満ち潮、満潮になってくるときってですね。まあ、干潮とか満潮になりますから、結構、浜はね、沖の方まで、水がないんですよね。だから、こんな浜広いな、なんて言いながらですね、先の方までこう歩いていくんですね。で、満潮になってくるときって、やっぱり時々大きな波がザブンと来るようになるんですね。で、油断してるとですね、あっという間に大きな波が来てですね、あっという間に足元丸濡れになっちゃうね。まあ、さすがに流されることは普通はないと思いますけども、最初の段階ではね。で、要するに、時代、干潮から満潮に変わった時の、立ち位置と逃げ足が問題なんです。満潮に変わってくるとですね、やっぱりこの場所にもよりますけども、確実に、浜の奥まで入ってくる波が増えてくるんで、やばいなと思ってはいけないし、それから、この波が来るぞと思ったら、一気にですね、浜の方に逃げないと、足元濡れるんですね。こういう感覚ってすごく大事ですよね。いろんな災害から逃げるとかね、相場から逃げるっていうの。で、大体なんて言いますかね、大きいところというのは、足が濡れてから会議を開くってね。足が濡れてから会議を開いてどうしましょうか、この損失どうしましょうかと。で、もっと早く逃げないとさらにまたやられるのに、どうしましょうか、どうしましょうかで、一番その危機的な時にみんな会議をしてるなんてことで珍しくないですね。もうだから初めから生き残る能力ない組織なんだよね。相場で。やっちゃいけない人たちなんで、はっきり言って、相場なんかをね。まあ、悪戦身につかずとは言いますがね。元は農家の金でしょ？農家の金をね、そんな風に使っていいわけがないんだね。まあ、とにかくもう、上から下まで無責任組織でね。どうもならんですな。はい。何もしないのが幸せというデフレマインドに浸って20年。理事長の最新ネットラジオで大いに刺激を受けました。使わないと目減りする資産。また才能すらも買い替えできずに生きていることを始めます。将来のことを見据え、それを転用すること。家事程度からでも良いとおっしゃいますが、他人と比べるといささか凹みます。もう一言の促しをお願いします。いや、なんかやってみたらいいですよ。あんな難しく考えないでですね、面白いと思うことやってみたらいいですよ。面白いと思うことはね。例えばね、これね、まずこれトランプ。の、これ、キャプテンね、これね。あいついつも被ってません。45、47って。メイクアメリカグレートアゲイン。これ日本だったら、なんて訳します？これ。日本再生でしょ？はっきり言って、これ。マガってさ、これ、メイクアメリカグレートアゲインでアメリカを遺伝する。これ、日本の場合だったら日本再生じゃないですか。もう我々この NPO もう20年前からやってますよ。はっきり言って。で、正直言って、もう20年前からね、このままじっとしてたら日本は終わりだっていうことは感じてたんですね。なんかせねえいかんでしょと。なんかしようっていう時に、まあ例えばね、いわゆる市場原理にのっとってね、まあベンチャーキャピタルやるとかいう人たちもいたし、あるいはその当時デフレだったから、すごい安値で、市場に打って出るってもいたし、あと製造業なんかと海外に結構皆さん、工場出しましたよね。だからじっとしててはいけないっつうんで、いろんなこと皆さんやったんだけど、何が残ったのかっていうところが大事ですよね。手当たり次第やって、で、結果見て変えてて全然いいんですけども、まあやっぱり、おのずとですね、時流っていうのはやっぱあるんですね。もう一つだから、促しっていうなら、時流ということを少し考えてやるといいと思いますね。例えば、先ほどの島津さんの話も、やっぱね、農業やる人いなくなっちゃったんだね。ね、農家いなくなっちゃったんで、やっぱり、ね、農家がいなくなっちゃって、で、耕作されない耕地が余ってるって、それ大変なことですから、やっぱ誰かやるっていうのは、若い世代がそれ引き受けてやるっていうのは、これ時流ですよね。あとはバブルが崩壊するとですね、結構皆さん精神的に世界中、ニヒリズムって言いましてですね、何を信じていいか分かんなくなっちゃうんですね。だからあれすれば儲かります、これやれば儲かりますって話してもですね、みんな全然ピンとこなくて、そもそものなぜ生きてるのかとかね、哲学が大事になってくるんですよね。それから私の場合は、デフレの時代にね、生きていくためには御用達ってことをずっと言ってたんですよ。 デフレの時代は御用達でいけばいいと。すなわち、ビジネスはもはやゲームではないと。デフレになったらビジネスはもはや、デフレでっていうか、バブルの崩壊したらもはやビジネスはゲームではない。ビジネスは問題解決なんだと。お客さんの御用を達する御用達でやったらいいですよと。で、その御用達っていうのが、まあ、本当に、まあ、この平成30年を振り返ってみると、御用達やってなかったところって多分生きてないんじゃないですか、正直言って。で、最終的にコロナでみんな太んじゃったじゃないですか、実質的な経営がね。で、あとこの日本再生についてはですね、まあ、トランプ氏の場合は、まあ、国境をね、警備をきちんとしてディープステートをぶっ飛ばすんですけども、実は日本再生もやってることはあまり変わらないですね。あんま激しくないだけで。だからその外資系人をね、呼んでくれば日本は成功するって言ったのは小泉内閣と安倍内閣でしょ。外国が日本に直接投資どんどん増やせば日本が良くなる。それ全然違いますよね。それから大都市中心に金融を拡充すればうまくいく。全然違いますよね。で、まず日本の地元からだ。田舎からだ。地元の足元からだ。その地域の衣食住を満喫して暮らす人がね、増えてくることが、日本再生の一番の原点なんだっていう話ずっとしてるんじゃないですか。それはやっぱり時流だったと思いますね。今後もだからそういう時流は変わらないと思いますね。御用達であり、それからその地域再生、地域の食事を確立するってことであるし。それからもう一つ今言えることは、イノベーションをやらないとダメなんだね。いろんなところで。まあデジタル化と、一言言えばデジタル化ですけども、これもいろいろ入れていかなきゃいけないですね。今日もなんか、軍の新聞見てたら、もう、量子暗号なんか、ちゃんと、米軍を使ってますよね。まあ、そうだと思うんです。今の、ブロックチェーンなんか、ちょっと暗号弱いですから、新しい、まあ、ね、次世代の暗号も使ってるんで、デジタルものも結構忙しいんですよね、これからね。まあ、そんなことで、時流もね、それなりに考えてやったら面白いかなと思います。はい。私がトランプ、プーチン、そしてキムと直接対談し、一人一質問だった場合、この絵何をお聞きになりますか？いや、この後どうするか聞きますよ。トランプさん、11月っておっしゃったことやるでしょうと。それからどうしますと。プーチンもそうだね。とりあえずウクライナ片付いて、で、ユーラシア、アフリカは、まあ、ロシアの仕切りになったんで、それからどうします？キム総書記、北朝鮮はね、まだちょっと内部がどうすれば固まってないような感じがするんですね、あれね。まあだから要するに今後どうするかですよ。とりあえず今大混乱だけども、まあ2、3年で片付くわね、大体ね。2、3年経って後からが本当の、まあ新時代の創生みたいなことになりますよ。今だから、ちょうど江戸時代の初めで言ったらですね、どんどん鎖国をして、で、大坂城の戦いやってるとこです、今ちょうど。ね、大阪城の戦いやって、で、これでみんな人と武器、戦争の人と武器と金がそこで終わりますから、その後は一気にこれ、元禄に向けて時代は全然か違う時代を迎えますよね。だからまあ、そういう意味でこの大阪城の戦いみたいなこと今やってて、もうすぐこれ終わろうとするわけですから、その後どうするんですかっていうことを、まあ、聞いてみたいと思いますね。まあ、それは次の人の仕事ですって言うんじゃないかと思うんですけどね。まあまあいいや、聞いてみたいと思います。はい。NSB のたまり場を現代の社食と理解しています。ありがとうございます。私のご著書で天皇の歴史を学びました。真の独立国家になった場合、やはり天皇の存在や国家の統合には必要とお考えでしょうか。その場合の皇室のあり方などご意見をお伺いしたく存じます。天皇っていうのはね、やっぱりいるんですよね。こう、スメラってですね、太古の昔からいるんで、ですから日本はスメラの国って言うんですよ。不思議な国なんです、この国。別に何て言いますかね、天皇家という家がある必要はなくて、まずスメラってのはいいんですね。スメラってあちこちにいるんですよ、この国は。昔からあちこちにいて。で、このスメラが、やっぱり全体を、なんかね、非常時だよね。特に国家の非常時の時は、スメラ全体がいろいろこう、何て言うか、意見を合わせて、で、統一的に行動しなきゃいけませんよね。その時に天下のスメラで天スメラっていいんですね。それは天皇のことですね。我々がよく知っている、例えば平安、伊勢神宮、伊勢の天皇家ですね。すなわち、神武天皇の後の天皇家はもうひたすら戦争だったってご存知ですか？もうとにかくあれ弥生時代からですから、 本格的にね、立ち上がるのは、縄文の終わりから弥生にかけてが始まりですから、それはもう戦争戦争なんですよ。で、明治大正昭和だって天皇に軍服着てたでしょ。だからもう、この少なくとも2000年間の天皇っていうのは、まあ、戦争の時代ですよ。争いの時代ですよ。だからまあ、非常時としてあって、で、しかもこの天皇の血筋が権力争いで元になったんですね。本来のだから天皇の仕事ってどんな仕事ですかって近年で見るなら、やっぱり南北朝の南朝でしょうね。南朝方がだから本来の天スメラの仕事なんじゃないですか、あれ。あっちこっち南朝方の人いてですね、本来の日本どうしようってことになって。まあ、それで前、時代は前に進めようとしましたよね。だからその前がいわゆる五赤家でしょ。平安時代のね、エプスタインやってた五赤家で、あれが もう完全に衰退して、だから今の天皇家はあれだよね、伏見の宮ですよね。あれがまだ出てくる前ですよ。五赤家と伏見の宮の間が間空いてて、そこに南朝が活躍するわけね、後醍醐天皇とか。あの時代の天皇が本当なんじゃないですかね。だから必要とか必要じゃないかかわらず、天スメラはいるんですよ。誰だかわからなくてもどっかにいるんですね。で、血筋の天皇ってのはもう終わりだと思うな。だってさ、もうヨーロッパだと王家廃止で、今の天皇だってみんな偽物じゃないですか、出てくんの。もう終わっちゃってると思うんだよね。あれ大変なことやってると思うんですよね。偽物出してきてますよね、テレビでもさ、国会でもさ。いや、だからもう、あの血筋の天皇ってのは終わりなんだと思います。でもどっかに天皇いるんで。ですから憲法をどうするかでね。私憲法はですね、9条はまああれなのままよろしいと思うんですが、一番困ってんのが、憲法の一番初め天皇とかだと思うんですね。万世一系の天皇とか言っちゃってて、あれがだから最大の問題じゃないかと思うんですよね。一番現実に合わなくなってきちゃって。まあ、なんて言いますかね。祭祀の中心ですから、天皇家は祭りの中心、お祭りごとの中心なんでね。やっぱ憲法にはそぐわないかもしれませんよね。だから、大統領でも来ますかね。大統領でも置いて、みんなで選んで。だから、それはね、征夷大将軍を選ぶってことなんですよ。やり方はね、日本で大統領制入れるとする、その大統領はですね、征夷大将軍に相当するんですね。で、まあ、京都に例えば、裏千家、表千家みたいに天皇家ってのがあってですね、まあ、その人たちがいるのはお祭りやってて、そこからその、なんていうの、形式的に免許状をもらうと。で、まあ、その、形式的というか、そこから一生懸命祈りをすると。まあ、これで収まるんじゃないかと思うんですけどね。征夷大将軍って制度があるわけですからね。ですから、そのとんでもなくなっちゃった場合には、もう天皇にね、当主の大権をお返しすると。こういうふうにして、江戸時代みたいに運営したらいいんじゃないかと思うんですけどね。はい。そんなふうに思ってます。東京都知事選挙は小池が参戦しそうですが、どのような見解をお持ちでしょうか。誰が当選しても改選することはないので、誰が当選、しても良いと思っています。立花さんの政党でたくさんの立候補者がいるので、デクラスのような政見放送があればいいなと思います。小池が勝てば衆議院解散選挙は可能性も高まるのでしょうか。小池が何者かって本当に暴露されました、今回ね。文藝春秋が小池のなんかルームメイトの話書いてましたね、若い頃の。やっぱりあれはフェイクだったんですね。フェイクっていうかですね、カイロ大学を卒業してないけども、カイロ大学の卒業証書を持ってるってことだから、まあ、あれはどういう責任を取るかですね。卒業してないんだけども、卒業証書を持ってるっていうのは、実はあまり珍しいことはないんですよ、世の中では。ね。そういうことあるんですよ。教授会はどう見てもこれはもう略奪だと思ってるのになんか卒業しちゃうってことはね、それはあるわけですね。はい。で、まあ、どうなりますかね。これ、小池の後ろってあれで2回でしょ？で、2回も実質的にもういなくなっちゃって、今なんかまだ偽物が出てますけども。まあ、理系はおりますけども、学会が今度はどうですかね。創価学会は小池支持しますかね。はっきり言って。で、なんか小池もなんか顔、なんか違うよね。あれ、コロナの以降さ。やすれたのか何だか知りませんけども。まあ、小池当選するともう、あとは立ち往生ですよね、それね。だってもう自民党そのままぶっ壊れて、で、二階もぶっ壊れて、共産党、公明党もさ、ぶっ壊れてきてるわけですから。だからまあ、当選してもまあ、それで全部暴かれて終わりっていうことで、でも、 東京はさ、貯金使っちゃったのね、あれね。コロナの時1兆円貯金あったんだから、あれ使っちゃったんで、今なんか金目当てに東京都知事やりたいっていう人いないですよね。やっぱみんな金のため、金が欲しくて、都知事やりたかったんだろうな。今、貯金なくなっちゃったから、やりたいっていう人いないじゃないですか。まあ、ですから、まあ全部いろんなこと暴露されてね、国民もいろんなこと知るようになると、いうことですね。で、解散総選挙の時期はよくわかんないですね。まあこれはなんか作戦の一環なんだろうと思って。まあやれば確実に大量落選ですからね、今の自民党もね、なかなか踏ん切りつかないんでしょうけども。まあ11月にはね、3期目のトランプになってきますから、それまでにはなんかあるんじゃないかなと思って見てますけど。物価や金利が上昇しております。お金を投資してスキルや資産、物に転換する仕組みを構築する必要があると思いますが、1年での所得の上昇率は人にもよって変わると思いますが、何パーセントが目安にすれば良いのでしょうか。物価上昇、消費者物価指数の2.5%が目安でしょうか。前もって結果して能力開発を結果する必要があるための質問です。あ、そう。いや、これは結構細かいですね。いや、だから最低2.5%いるってことですよ。ミニマム2.5%。じゃないと実質所得下がるでしょ。何ですかね。こう働いてない人いますよね。だから、まあ、その前どう、まあ、所得を計算するのかという、みなし所得もどう計算するのかっていうのは、また問題になってきますけども。まあ、とりあえず単純に言ったら物価上昇率以上なんで、2.5%以上ですよね。そうすると、例えば100万円という現金持ってて、それが1年間2.5%物価上がると、一年経った時に97万5千円になってるわけ。2万5千円減っちゃうんで、この2万5千円を使って、実力を2万5千円以上すると。だから現金は2万5千円減るんだけども、実力が2万5千円以上上がればいいと。実力の一つはだから収入ですよね。収入。まあ税引き後の収入って言ったら所得って言ってもいいですよ。これが増えていくことでもいいし、あとは、健康を向上させると、老後のコストが減るわけですよね。健康の向上は老後のコストも減るし、だから現役時代だって、精神と体の健康が改善されるとですね、まあ、稼働日数も減らないし、だいたい気分よく暮らせますから、したがって、必ずしも数字の所得である必要もなくて、健康の増進とか意欲の増進。これでもいいわけでありますね。まあ2.5の数字を目安にしたらいいんじゃないですか。政局ですが、やはり岸田は解散しきれませんでした。彼は自民党総裁選で岸田が再選されるか、違う人間が総裁となるかでしょうが、いずれにしてもその後解散する可能性ありますね。いかがでしょうか。また今後自民党の分裂を含む政界の再編があると思いますが、いかがでしょうか。もうなんか新聞載ってますけども、茂木派のね、若手がですね、岸田さんあんた辞めなさいと言ったと。だからもう公然とですね、岸田おろしになってきてますよね。で、まあ正直なところ次誰っていう話はなくて、まあ菅はやりたくてね、うろうろしてるようでありますけども、まあ、ねえ、菅、みんな悪い思いで思ってますから、あれがそんな伝統的な支持を得るようにも思えないし、石破って話もありますよね。しかし、石破もね、人徳の問題がありますからね。したがって、まあ、このままですね、ぐずぐず言いながらやってんじゃないですか。で、解散の時期はやっぱり、世界が動いて、やっぱり、為替も何もどんと動いた時だと思いますよね。だから、政治が変わるってよりも、世の中が変わったんで政治が変わるという、そういうことだと思うんで、それとも自民党は分裂と言いますか、終わりですよね。戦前の大政翼賛政党が終わった、あるいはソ連が崩壊して、ソ連共産党が一旦解散になりますよね。ああいうような状況にとりあえずなんじゃないですかね。で、まあ日本再生、まあアメリカだったら MAGA でありますけども、日本再生を担う政治家っていないですよね。理由は簡単で、日本の政治はアメリカの属国政治だったんです。で、属国が一番っていう人たち、属国の中で、属国の、まあ、管理を任された人たちが政治をやってるっていうことが、日本の国会でありましたから、 まあ、国会の中にだから日本再生勢力はいないと思いますね。ですから国会でないところから日本は始まると思います。だからどっかでそういう動きが出てくると、この国会が全部一度に変わるときなんですね。まあアメリカの属国の運営者が、まあ、ほとんど全てですから、まあこれが全部消えて、全員なんか立候補できなくなって、で、それこそ再生できる人たちが一気に当選すると、まあそういうふうに今回変わるんじゃないか。だからもうちょっと時間はかかるかなと思いますけどね。一つ、だからここで皆さんチェックしておきたいのはですね、自民党から金もらってるところは立場が野党でも何でも必ず同じ仲間だってことですよ、あれ。野党になぜ金出すかっていうと、アメリカの統治、ね、国の国策で、国策の基本ですよ。戦後の日本はアメリカの属国っていうことでやっていくわけですから、その体制を崩さないために、与党から野党に金を配って、ここまでのことで終わりにしてくれと。こっから先踏み込まないでくれと。全部談合してるんですね、あれね。だからその、自民党から金もらってる政党は全くあれは、いかさま政党だと思いますよ、正直言って。誰でも。あんま信用しない方がいいと思いますよ。だから今の学習指導要領では成功しないというご指摘でしたが、学習方法では教師による一斉指導ではなく、学習者同士が互いに関わり、その場にいるメンバー全てが進歩できるように活づけを行って、学習を進めていく共同的な、学習もあります。学生が学び合い、チームワークを作りながら学習する方法について、今後の教育の一つの道になり得るでしょうか。いや、それはなり得ると思いますね。例えばその、ね、この子たちだったら農業なんかもそうですが、今から30年ぐらい前、25年、30年前って、農水省は、有機農業なんか全然認めてなかったですね。今やその自然栽培なんか全く認めてないし、農産物の海外輸出なんかそれ一体何なのって感じでしたよね。で、だから農水省の言ってることではないところでやってたのが有機農業で、農水省の知らんところでやったのが自然栽培で、農水省が気にもしないところでやったのが農産物の輸出で、で、そっちがどんどん伸びてって、今や農水省もですね、いや、有機農法素晴らしい、どんどんやりましょう。自然農法もですね、なんか議員連盟みたいなの使っちゃって、どんどんやりましょうとか。それから農産物の輸出はですね、精力的にやりましょうとか言って。要するに、役所が言ってないことをやって、その一つの成果が偉大なもんで役所も気が変わったと。こういうふうになってくるのは世の中の変化の仕方なんです。学習は全く同じなんです。文科省のやり方でないことをやって成功する事例が出てくると、あ、じゃあこれいいですか、取り入れましょう。こういうふうになってるんですね。だから、その教育の改善はですね、まず一番学校に行かないこと。学校に行かずに自分で考えて行動する。学習する。これが成功すればするほどですね、今の制度としての学校は変わっていきます。だからもう、どんどん精力的にやった方がいいと思います。私ははっきり言ってですね、もう小中高、そして大学もですね、ほとんど時間の無駄になっているところが多すぎるような感じがします。もうあれはですね、金と時間の無駄になっているところ多すぎるんじゃないですか。あれもっと、あんだけ金と時間と人とも手間かければ、もっと偉大な教育成果出るはずですよ。それなんか本当にね、役所に変われたって無理だから、役所でないところで良い事例をたくさん出して、まあ役所もそれに乗る、あと乗ってきますから、あの連中もね。そういうふうに持ってったらいいと思います。で、そのじゃあどういうやり方がいいのかっていうときに、一つはですね、まあおっしゃるな、学び合い、アメリカ型ですね。これは個人の自発性とか意見を言うとか、それから対立解消とかですね、これはすごい効果があるんです。日本人って割と会議なんかぶっきらぼうで、言いたいこと言って帰っちゃうみたいな人結構いてね。ね、対立解消っていうのもですね、実はなかなか難しいところなんです。なんかその、話し合って物事を決めるっていうのは世の中たくさんあることだから、まあこれはですね、一つやっていっていいと思いますよ。チームワークですね、学び合い。まあチームワークってことを言えるとですね、ディスカッションを中心に学問をするっていうのは学ぶってことでいいことだと思います。だから学び合いって言った場合ですね、日本では昔からですね、上級生が下級生の面倒を見るっていうやり方があります。あれも日本だけじゃないと思う、なるけどね。他の国でもあると思いますが、上級生が下級生の面倒を見るっていうのはごく当たり前に昔からやってるんですね。 まあ、先生がいろいろ教えてもわかんないこと多いですから、そうすると上級生が教えるっていうこと。それから昔の寺子屋なんかの場合はですね、生徒によって、深度が違いますからね。理解の度合いが。教科書違うのは当たり前なんですね。だからその子に合わせた教科書を使いますから、実に多様な教育をやってたわけであります。ですから、多様な教育ってのはいろんなやり方ありますんでね。まあ皆様それぞれ考えて、実践していただいて、いいものがあれば、まあ国が役所もいずれやるようになるだろう。そういうふうに考えて進めていったらいいと思いますね。だから時代の変化を決めるのは、ものは何だとお考えになられますか？ブレーメンの不意気のように誰かが牽引するのでしょうか？この時牽引が成功する鍵は何になりますか？あるいは多くの人の総出でしょうか？この場合、この総出を集めるのは何になりますか？時代の変化を決めるものは、神のシナリオだな。神のシナリオ、大自然が変わることで結果的に不意気男が出てくることもあるし、それからその世論が変わることもある。だから、不意気男とか、あるいはその、誰かが出てきてね、想念が変わっていくのは、これ全部結果ですよね。で、その元が変わってるからですね。で、一番のポイントは、その元をちゃんと理解してるかどうかなんですよね。まあ、笛吹く人であってもですね、まあ、政治家でもいいし、経営者でもいいし、からたまり場やってる時もですね、この一番元の、目に見えないけども、大きなその歴史の変化というか、大自然の変化、これを悟ってるかどうかって実は最大のポイントなんです。これ悟らないで、例えば選挙出てこれやりましょう、これやりましょう、これが問題です、これうまくいきましょうってやったって、そういう人も今まで無数にいたでしょう。全然役立たない政治が多かったですね。だから日本ってほら、選挙すればするほど政治の質が落ちてったでしょう。特に平成の時代はね。一番その根本的なことがわからないで、ひたすらこう笛を吹いたり、想念いじくるね、まあ洗脳を含めてやっても一つも成功しなかったですね。やっぱり元を知ることが大事ですね。じゃあ元を知った上でどうするかって話になった時には、日本はですね、一番と二番のね、足したやり方なんですよ。ブレーメンの笛吹き男に相当するのがいわゆるスメラなんです。オピニオンリーダーと言います。オピニオンリーダーが何か言い出すとみんなそわそわ動き出すんです。それは特別な人でもないんです。そこら中にいるけどごく普通の人で、いわゆるオピニオンリーダーで、みんながその人を尊敬してる。その人の言うことは聞く。そういう人は必ずこの国にいるんです。あちこちに。二つ目は、この想念っていうのは、みんなが自分でその人の、その笛吹き男の言葉を言い出したら、想念が移転したということになります。例えば、こういうふうになったらいいですよ。ああいうふうになったらいいですよって誰か言い出すとしますな。それ聞いてて、あ、そうかねと思いますね。で、あの人はこう言ってたからいいらしいよっていうのはまだその人のものになってない。誰かが言った話を自分で理解して、自分の言葉でそれがいいって言った場合には、想念がそっちに移転したことになります。まあ、コピーされたっていう、より発展したことになります。こういうふうにして物事を進めると、本当にうまくいきます。偏向立国だとか、観光立国だとか、まさにそんなふうにして、やってた応援するんですね。だから別に誰が中央で旗振ったわけでもないんだけども、横に横にですね、スメラ、オピニオンリーダー続いて、想念がどんどんどんどんコピーされてって、増幅されてって広がっていった。波紋のようにね。そんなことをまあ経験しておりまして。で、まあ、想念を集めるものは、言ってみるとこれ神の力だな。だから、その想念がぴったり合えば、それが広がるんですよ。合わなかったら一つも広がりませんから。傑作だったのは、小泉内閣ですね。あれ、その規制緩和だとか、郵政民営化とか一生懸命言ってましたけど、あれこそいくら笛吹いても国民踊らなかったですね。だから想念が全然共有されてない。しかし、観光立国実は小泉内閣で始めるんですよ。あれは、小泉がいようがいまいが、勝手にどんどん広がってきましたからね。あれ見てるとやっぱり、想念を集めるのは、神の力、天の力、神仏の力だと。言った方がいいと思いますね。これがだから、待って言いますか、この国の目に見えないこのエネルギーです。これを理解したら大体成功します。日本の長期金利は1.1%となり、国債の評価額が気になるところですが、日銀の純資産に問題ないのでしょうか。イールドカーブコントロールが解除されましたが、短期金利が0.01と据え置きになっていることはとても、気持ちが悪いと思います。住宅ローンなどに影響する短期金利の上昇という意思決定は7月にあるのでしょうか。4月にあるって話ありますよね。 黒田じゃないわ、あれ、上田総裁ですか？いや、金利上昇をすぐでもやりますようなことを言ってましたよね。為替が今また少し円安に行ってんでしょ。円安に行くと金利上げやすいんだよね。上がる可能性ありますね、7月ね。で、7月に上がんなくても年内やっぱ上がるっていう思ってる人が多いんじゃないですか。で、純資産は問題ありますよ。だってもうすでに、長期金利が1.1まで上がって、で、前言ってたのが、あの当時で1ヶ月ぐらい前でしたっけ？日銀の国債の含み損が9兆円あると。今、日銀は、準備金が11兆円ですから、あと2兆円しかない、ね。まあもちろん、銀行って風評決算許されてるんですよ。国債みたいなものはですね、自分の国の国債いくら持っててもリスク資産にしないという、とんでもない粉飾ルールがあって、だから国債でどんなに大損して、ね、含み損出ても、損じゃないって言い張る、なんて言いますかね、そういうね、ルールがあるんですよ。本当にね、大手を振ってですね、粉飾決算できるようになってるんです。しかし、世の中そんな甘いことなくて、もう、とんでもないルールで粉飾やってることは一目瞭然なんですね。最初から対象表を見ると。こういう、いわゆる悪質な債務者って言葉があるんです。悪質な債務者に対しては、実質破綻という言葉があります。日銀なんか典型的な悪質な債務者です。莫大なですね、資産を抱えて、どんどん損してるのに何もできない、何もしないというのは、極めて悪質な債務者です。こういう人たちに対してはですね、あんたとかはね、粉飾で黒字って言ってるかもしれないけども、資産超過って言ってるかもしれないけども、あんたとか粉飾やめたらね、債務超過なんだよ。こういうのを実質債務超過って言います。だから日銀が実質債務超過になるのも目の前だと思います。もうなってんかもしれませんよね。従ってもこれ国有化しかないんですよ。結局だから世界中今中央銀行廃止するってことでやってるでしょう。まさにロシアの銀行だよね。あれは廃止で動いてるわけですよ。じゃあ廃止してどうすんのっていうと、例えばアメリカだったらほらテキサス州がね、今新しい通貨発行しようとしてるでしょう。それからアメリカにはですね、地方銀行の中でも、連邦法に準拠した銀行と、州法に準拠した銀行と2種類あるんです。厳密にはもう少しいく、あといくつかあるんだね。信用組合みたいな、もうちょっと別にあるんだけども。まあ、連邦法準拠の銀行と、州法その準拠の銀行と2種類あって、これ違うんです。中身がね。だから連邦政府は今回なくすわけですから、でも州法規定の銀行は残りますよね。まあ、小さい銀行なんですよ。地域の小さい銀行は残るわけで、まあ、これを使ってトランプやっていこうってことで、FRB は全部廃止で、だから、新しいアメリカ政府が直轄で、まあこの銀行面倒見るわけでしょうね。日本も同じだと思うんですね。だから、日銀もだから全部国に合併しちゃって、債務超過ですから。民間の金融機関も国に合併するしかないよね、債務超過だから。で、そうすると、金融ってどうなるかっていうと、昔の郵便貯金に戻るんだよね。国の財産なんですよ、実は。日銀、要するに、預貯金とか保険って、昔のその八百屋さんのお金のざるみたいになったところで、とにかく預ける人はみんなその金入れると。で、払い出しの請求あったらそこから金をね、出していくと。要するになんか分別管理やめちゃうんでしょ？分別管理なんかやってるから農中みたいにですね、もう食い物にされてね、で、金取られていくわけなんで、分別管理はしないと。全部一緒なんだと。どんぶり勘定でいくと。で、日本の場合は、なぜこれができるかっていうと、日本人が海外にあまりお金を持ってかないからなんですよ。日本でから銀行預金とか出して、海外にどんどんお金を持ってっちゃうような国だと、それできないですよね。金なくなっちゃうから。でも日本人って、今この状況ではあんまり世界に金出さないし、A 銀行から出した金は B 銀行に預け直しちゃう方多いから、いや、八百屋のですね、ザルで十分なんです。実はこの国を運営するのは。だから、まあ、考えてみればですね、この4、50年だよ。市場原理を導入してバラバラになっちまったのは日本の金融ですよね。それまでこんなことないものさ。で、あれ、昭和2年の金融恐慌だって、あれは金本位制やってたからでしょ。金本位制はイギリスのルールだから。ね、あれをやって大恐慌になってきますよね。だからこう、市場原理とか中央銀行制度とか、まあ、あとはユダヤ人の金融ね。いわゆる複利計算ですわ。ああいうものやってて結局さ、全部ひっくり返っちゃったんで、 まあ、戻るところは一つだよな。八百屋のどんぶり勘定見たら、ざる金融ですよ。いや、そこに行けば落ち着くと思いますけど。これからは金利上昇、金利以上に稼がなければならず、能力と頑張りに相当される時代とのことですが、凡庸な我が子がどこまでできるか、どうしても公務員や大企業での安定をと思いたくなります。就職を助言するとして、必要な考え方についてコメントいただけたらと思います。まあ、親はね、公務員大企業が安定と思ってるかもしれませんけども、子供が本当そう思ってるかどうかよく聞いた方がいいと思いますよ。子供は最近ね、親以上に結構情報を持ってるんですよ。もう、横の情報のネットワークとかすごいですから、いや、公務員と大企業が安定と言ってるのを子供は思ってない子が多いと思いますね。公務員もやってみたいっていう人はいるんですよ。大企業入ってみたいっていう人はいるんですよ。でも、そこに行けば、安定かどうかまた別問題で、ちょっと結果的にはですね、この逃げたい人たちが公務員と大企業に行ってるんですね。のその、厳しい時代に向き合いたくない人が公務員や大企業を選ぶっていうことは多くて、でもあいつ、役所や大企業もですね、そのやつばっかりだと組織動かないからやっぱり選ぶんですよ。きっとはね、前向きな発想の人いないかと思って選ぶんですね。で、前向きな発想の人が来るとね、浮き上がってすぐ辞めちゃったりするんだね。ね、まあ結果的に安定するかどうかですよ。で、本当に子供のためを思うなら、やっぱり20代はいろんな経験をさせて、人の問題でも仕事のことについても強い子供にすることが一番子供のためになると思う。強いというのは何も腕力ついてみたいなくて、頑健であるってことです。くじけないっていうこと。自分で自立できるっていうこと。仕事の内容においても人間関係でも。こういう子供に育てるためには、どこに就職したらいいかぐらいのことが一番いいでしょうね。で、変化激しいですから、ちょっとこれでね、一生いるっていうのがむしろ今ほとんどない話なんで、その場合30歳ぐらいの段階でプロフェッショナルと言われるようになるのが一番望ましいわな。30歳になった時にあんた仕事できるねと、この仕事任せるよというふうになったらもうこれで大体最初の関門パスですよ。まあ親はどこまで面倒見るかってことあるんだけども、まあ少なくともね、就職の助言ということで言ったら、まあ、30歳で自立できるような一応っていうことですな。逆に公務員とか大企業に入っちゃうと全く自立しませんですね、はっきり言って。ねえ。仕事の実務はやらないし、紙書いてて変な会議やってるだけだから、まあ、ねえ、今公務員とか大企業入っちゃうと、自立は全くできませんよね。まあそういうふうに考えたらいいと思いますけど。文科省は公立学校教員の採用試験の倍率低下対策として採用試験の前倒しを促進しており、次年度は一次試験をさらに1ヶ月早める5月にするとこだわりましたが、僕はどの程度お考えでしょうか。いや、別にね、いかん最悪したから来るというもんじゃないけども、まあやってる方は一生懸命なんか対策考えてるやってるんでしょ。役所ってこういうことになるのは仕事ですよね。だからまあ、役所仕事でやってるだけの話で、そら効果あまりないと思いますし、で、騙して入、あの、採用しても、やめちゃいますよね。騙して教員にしたってさ、で、現場に行ってみればやめちゃうってことになっちゃうわけで、あんまり関係ないと思いますけどね。まあ、採用っていうことも仕事にしてる役人がいるわけだね。で、採用が定員に満たないと、採用やってる役人怒られるわけですよ。お前なんとかせって言われるんで、なんかやってる。まあ、それだけのことだと思いますけどね。公務員は、相場立ち行かなる、なり崩壊する可能性も言われますが、公教育の崩壊とは、実際どのような具体的なプロセスを立てていくかについて予想されることを教えてください。ああ、まず学校行かなくなることですよ。一番簡単なこと。戦争中だったら、学徒動員ですよ。それから、工場動員ね。勤労動員。あれ、要するにね、子供、教育機会を奪われていったんですね。動員とか徴兵によって。で、今で言えばですね、それこそ、体調不良で、登校できないとか、いじめがあって学校行けないとか、教科書何言ってんだか全く理解しないとか、学級崩壊で、 学校にいるんだけども、実質的に授業になってないとか。こういうのが、公教育の崩壊ですね。例えば皆さん民主主義って言った場合はですね、市民が政治に参加する権利を持ってるでしょ？だから、今回の東京都知事選挙のように権利持ってるから、堂々と自己主張できるんですよ。ねえ、まあ法律の制限ありますけど、その範囲内の方ね、立花さんみたいに堂々とさ、たくさんポスター貼ったりできるんですよ。あれはですね、制度として日本の一般のね、一般の人たちは、政治に参加する権利を持ってるからなんです。民間の会社で働いてる人は民間の会社の運営に権利を持ってるかっていうと微妙なとこなんですね。社員がいないから会社回らないから、まあそういう意味では実質的な権利を持ってるんだけども、株主に対抗できるかっていうと、それはなかなか対抗できない。だからやっぱり、労働組合っていうのを作って、労働組合を通じて経営者と対等な立場で話ができるって、こういう制度があるんですね。民間企業の場合、やっぱりどうしてもね、働いてる人たちは弱くなるから、だから、労働組合、ストライキっていう権利をちゃんと認めてね、これで経営者と労働者が対等な立場で話し合いができるように、こうなってるんですね。学校の場合はですね、学校の自治っていうことが昔から言われるんですね。まあ、特に教員ですけども、学生の場合もやっぱ生徒会とか学生会とかあって、まあ昔はかなり強くて、だから東大紛争の時なんかですね、東大の総長と対等に話してましたでしょ。こういうふうになってくるとですね、実はまあ、人々のね、不満がトップに届いて、話し合って問題を解決するってことはできるんです。しかし教育についてはこれ全くないのわかります？子供も親も、全く実は教育に参加できないようになってるんです。言われた通りなんです。だからこんな問題になってるんですね。非常に立ち遅れてます。はい。ですから、まあ、戦後はね、民主化教育みたいな一時ありましてね。まあ、それは、少し効果あったように思うんですけども、やっぱりは冷静になりましてね。もう一回なんかほら、国が統制することになったから、まあ、子供たちは教育に参加できないんですよ。自分たちで教育を選ぶことはできない。教育を変えることはできないんで、従って、公教育は崩壊するということなんです。子供たちが教育に参加できるとですね、自分たちの方向に教育を持っていくことによって、崩壊を止めることはできますが、子供たちは教育に参加できませんので、もうこれは、まず、だから学校に来ない。来ても教育にならない。まあ、こうやって滅びていくんだということですね。はい。から、岸田首相は21日の記者会見で、秋に経済対策の策定を目指しと、大変悠長なことを言っています。物価対策もほぼ無策で、庶民の暮らしを圧迫しています。新しい資本主義はどこに行ったのでしょう。上田電気についても円安の放置をして物価を上げています。実質賃金も23ヶ月間下がりっぱなしです。実質政策に行き詰まったのでしょうか。まあ、行き詰まっていると思いますね。今ほら、円はドルに対して弱くて、イギリスポンドに対して弱いでしょ。ということは日本経済は今ですね、ひたすら金をアメリカ、イギリスに貢いでる。ただそれだけのことですよ。邪魔すんだってことでしょ。ひたすら日本の金を円安、ドル高、円安、ポンド高で放置して、で、もっともっと日本の金を英米に貢げと。これを今やらされてるんで、あと何もなしと。で、トランプ出てきたら全部反転ですから、円安はとんでもないって話で、円高にするんで、それまでにできるだけ金踏んだくっちまって、そういうことをやってんだと思うんですね。だからもう、何もないと思いますね。逆に国民の怒りで全部吹き飛ばしてほしいみたいな部分があるんじゃないですかね。まあ政策、もともと役、あの、政治家なんか政策なんかないんで、やっぱ役人がもう全然、知恵も何も枯渇してんでしょうね。そんな気がしますね。はい。から、スマートフォンの新規契約で運転免許証による本人確認がの NG となり、マイナンバーカードのみの本人確認以外認めないんです。日本も中国のように社会になりつつあると思います。マイナンバーは税金の無駄以外にもシステム設計的に大きな問題に関わらず進めるのは DS たちの荒ぶり出しと認識し、ほっとけばいいのでしょうか。そうだと思いますね。あれ、運転免許証も券面確認が NG って言ってるんで、なんか IC 入ってんから IC は OK ですよ、あれね。あの券面確認って問題なんだよね。 もうたくさん偽造カードがあるの。マイナンバーカードもそうですよ。この間もなんか工場摘発されてたでしょ。千葉にあったね。マイナンバーカードだって、運転免許証だって、もうそれは偽造カードだらけですから、偽造屋会社と言いますから。まあ、今のところまだ IC が破られたって話はね、プロのものは別ですよ。CIA とかなんか作るプロのものは別で、それ以外は聞いたことがないんで、まあ、とりあえず運転免許証に IC 入ってんから、まあ、あれで確認するんじゃないですか。マイナンバーはまあ余計な話ですからね。で、だからあれも要するにだから、潰すためのもんだと思うんだな。リニアもそうですよ。結局、工事再開されてないでしょ、あれ。見れば分かれてますよね。静岡県知事がですね、変われば工事再開になってないでしょ、はっきり言って。だから、全然、その通りになってない。反対なんですよ。だからまあ、マイナンバーね、要するにあれ、デジタル化して国民をさ、統制しちゃおうという DS の企みなんで。まあ、それそのものが、だから今国民の大反発で終わるように動いてるんだと思いますけどね。Apple が iPhone に OpenAI をつなげることに関してイーロン・マスク反対していますが、これは今後テスラが本格的に事業参入する機会になる可能性あるんでしょう。いやー、それはちょっとわかりませんけど、まあ、そんな感じはしなかったですね。OpenAI についてはですね、てかもともと iPhone って、まあ、盗聴は当たり前ですよね。盗聴は当たり前で、その前から問題になってて、で、それ AI につなげちゃうと、もっと悲惨なことになっちゃうと、我々がね、ユーザーとか世の中が。イーロン・マスクはそのこと言ってまして、これについてはだから、まああれ、トランプたちの DS 潰しの一つの政策でしょうね。テスラは経営傾いてきちゃってるじゃないですか、はっきり言って。経営傾いてきちゃっていて、まあだから、電気自動車は非常に限られたものになって、で、トランプはもう一回ガソリン車ですね。ビッグスリーのガソリン車を復活させるつもりで、だからエンジン屋とかね、鋳物屋さんの仕事を守るつもりですから、まあ、X にしろテスラにしろ、とりあえず、イーロンが引き継いで安楽死させると。まあ、全くなくなるわけじゃないですけども、今までの体制安楽死させると、そういうことだと思うんです。ですから、まあ、オープン AI、とかね、つなげて、まあ、どういうことになるか知らないんだけど、まあ、勝手になんか iPhone がいろんな指示出したりし始めるんで、まあ、それは邪魔だということなんじゃないかと思うんですけどね。レプリコンワクチンが10月から始まると言われておりますが、止められずに本当に始まってしまうんでしょうか。それとも何かの理由で止めることになるんでしょうか。私のお考えをお聞かせください。まあ、コロナの時のことを考えるとですね、やっぱりどうしても欲しいって言っているんだと思いますよ。結構、そんな少なくない数が。なんかほら、足し算すればするほど健康だと思ってる人多いんですよね。ワクチンの注射も1本より2本、2本より3本。薬も、1日1錠より1日2錠と。方 がですね、健康だと思ってる人結構いるんですね。だから、打ちゃ死んじゃうという人、打たなきゃ死んじゃうという人がやっぱりいるんじゃない？エプリコンワクチンも。打たなきゃ死んじゃう、打つと死んじゃうと。だからもうこれはですね、まあ、聖書の黙示録に載っている、まあ、獣の刻印じゃないですか。もう、だから、トランプたちもなんか本気で止めてるようには思えないんだよね、あれ見てるとね。なので、今回のワクチンのことについては、あれ一人との信仰を試す、信仰を試すようなことがちゃんと書いてあるんで、黙示録にね。だからそれを神のシナリオを崩すと、もっとややこしいことになるから、あえて崩してないように思うんですよ。だから、例えば、サリンがマックスさん慌てて止めてますよね。サリンは止めるし、あと、何かな、エボラ出血熱なんかも止めてるじゃないですか。なんかちょっと違う感じがするんだね。で、これもだから、ある種の作戦なんでしょうけども、要するになんかこう、変な考えを持ってる人、変なもん信仰してる人はですね、ここでですね、まあ、あんたそれなりに、神からね、判決をもらってくださいよっていうところやってると思うんですね、あれ。だからあれ、いわゆる信仰重視っていつも言ってる、そこだと思うし、プーチンも同じだと思う。まあ、だからまあ、始まるっちゃ始まるんじゃないですか。止めるかどうかはわからないけども、大真面目にあれ、ねえ、いるようですから、今んとこはやるんで、だからますます、これやる人とやんない人の差が開いていくなと思って見てます。止められたら立派なもんです。台湾 TSMC の熊本県内の進出、純国産での、次世代半導体製造を目指す北海道ラピタス。これらは日本の半導体、産業の復権につながるのか、自然環境への 影響等を含めお聞かせください。また、台湾人による TSMC の半導体技術等は過去のものと見方もあるようです。ヤフタスの次世代半導体は量子コンピューターにも対応するものなのでしょうか。さあ、もう最近のことはよくわかんないですね。あまりにもこの変化激しいんで、半導体についてはですね、毎期毎期、毎年毎年なんか変わってきますからね。環境に悪いことは間違いないですよね。どえらい水使って、どえらい排水出ますから。それから、まあ、労働力もね、どんどん集めちゃうと、それは問題ですよね。したがって、まあ、台湾の TSMC の話はね、これ、ほら、戦争屋の企みですよね。で、熊本は震災もあったから金渡すから受けてくんねえかって言って、受けたんじゃないの？で、水が豊富でしょう、熊本はね。それで受けちゃったんじゃないかと思うんですけども。まあ、なんて言いますかね、原発もそう、それからこの台湾の TSMC もそう、金に困った自治体にですね、すり寄って、ね、金と引き換えにとんでもないように引き付けてる。引き受けさせるという、いつもの日本政府のやり方だと思うんですね、これね。で、ラピュタスのことはちょっと詳しく知らないですね。ラピュタスですか？まあ、本当にこれからどうなるかは、よくわかんないですね、私もね。はい。で、横につながった活動に大変魅力を感じます。とはいえ、つながる相手の方が何かしら、提供できるものなら、それでは関係が成立しないだろうと考えてしまいます。この場合知って言ってみてやってを実践しているうちに、相手の方が自分の気づいてない何かを見つけてくれるかも、と思うのは甘いでしょうか。いや、そんなことないですよ。なんか特別ね、プレゼンテーションして、それでビジネスに参画するっていうものじゃないですからね、この溜まり場っていうのは。関係者が集まるって、なんか話について、とりあえずなんか、皆さん集まってっていうことなんで、いや別に例えばその場にさ、ちょっとそこで買ったね、ビールをさ、差し入れで持っていくだけでもいいし、ニコニコ笑っていくだけでもいいですからね。で、何かを見つけるっていうのはチームとしてなんか動いていく場合は、個人がどうこうよりも集団でなんかその動いていくことに意味がありますから、あんまりその難しく、この人の能力っていうのはいらないですね。もちろんなんか誰かがなんかすごい能力を持ってて、それを軸に、その共同体が発展していくってことはありますけども、なんかプロジェクトをやるから、ね、プロジェクトに参加できる人だけ集まってちょっと違いますんで、ですからまあ、その自分の居場所はだんだん後から見つかるっていうことが多いと思いますから、あまり気にしなくていいと思いますね。人物の金が不足していく現代において、既存事業を成長させる M&A とオーガニック、グロースのどちらがよろしいでしょうか。まあ、どっち、いい方、いいと思う方やってみたらいいと思いますよ。M&A でいいのがあったらそれ買ってみたらいいし、あれ売ってみたらいいし。それからまあ、有機的つながりでうまくいったらやってみたらいいし。ねえ。で、まあ、はっきり言ってどっちも結果的にはオーガニックになりますよ。要するに例えば、余計なもの切り離してオーガニックに戻ることもあるしね。なんか足りないところを買って足してオーガニックになることもありますから。まあ、あんまり最初から、これはいい、あれは悪いと考えないで、で、具体的な案件でいいか悪いかで判断して、結果を見て、それで十分だと思いますね。自動車メーカーの認証、不正、会社法などで、ガバナンスが強化される中、逆に隠蔽する体質が増えていくように感じています。日本のものづくりは大丈夫なんでしょうか。また、経営者含め、組織的な視点、観点からもご見解をお聞かせください。公表されてるされてないに関わらず、どこまでできてるかっていうことで言ったら日本は相当できてる国じゃないです。海外と日本で一番違うのはですね、海外はね、現場絶対信用しないんですね。現場を絶対信用しないから、現場に任さないで、上が全部決めてシステムを入れちゃうんです。だからかっこよく見えるんです。かっこよく見えて、それからルールと、それから現実がぴったり合ってるように見えるんです。日本は反対なんです。どんな大企業だってね、小さな、あるいは町工場だって、その現場ですね、製造の現場とか、あらゆる現場、現場を大事にして、これを、まあ言ってみれば財産として守りながら運営する、コーディネーターみたいな仕事が経営なんですね、日本においては。従ってですね、例えば認証の不正のこともですね、まあ昔から時々こう出てきますけどね、あんまりそれで大きな事故になったって話聞いてないじゃないですか。実はこの、前にもどっかネットラジオで喋った覚えがあるんですけども、 戦後にですね、日本がどんどんそのアメリカ流のね、品質改善計画を、品質改善運動を入れるときに、GIS 規格、日本工業規格、これを採用したんだけども、これが実態に合ってないから、JIS を変えなきゃいけないって話が出てきたんですね。今ですから ISO だとか、なんかいろんな外から来て規制、基準ありますね。あれが実態に合ってないってことはたくさんあるんですね。そんなことやってたら意味ないし、で、もっとしかし大事なことが抜けてるというのはよくあるんですね。ですから現場上司の場合は、要するに安全で安く快適にやればいいわけなんで、自分たちで基準を作って、これ俺たちがこれでいいと思ってやってますよってことで、仕事はしてるはずなんです。ね、ですからそれをね、外から来て基準に合わないって、それは確かに不正っちゃ不正かもしれないけども、まあ、合わない。で、いいと思ったらそれでいいんですね。で、しかし最近はですね、それがもうちょっとひどくなりましてですね、安全でないことが分かってるのに出しちゃおうと、こういうのもあったんですね。その現場が自信を持ってこういうならいけるって自分なりに考えて、よその基準に合わないけど、うちはこれでいけ十分だと、過去のね、蓄積と現状でそれは証明できると。思ってんではなくてですね、まあ、嘘を突き通してね、うまくいってるように見せかけて本当は大問題だってのも、ちらほら出てきてますよね。例えば富士通がイギリスの郵政公社に導入した郵便局のシステムは、あれ感情が合わないところが出てくるんだね。感情が合わなくて、で、あれ、郵便局長が金を横領したんだろうという事件になっちゃったんですね。いや、事件でも何でもない大冤罪だったんですよ。富士通のシステムで。言ってみれば、帳簿の右と左が合わない部分があったんですね。あれ隠してたわけでしょ、一緒になって。こういうのはとんでもない不正でありまして、認証不正っていうか品質不正ですよ。品質の不正ですね。それも今あるんで。まあですから、そういうとか現場が崩壊しちゃってんでね。現場に頼るってこともできない。で、現場に頼れなかったら上が全部責任持って新しいシステムに入れ替えなきゃいけない。でもそういう能力もない。っていう人たちもいるわけね。で、能力ないんだけども、もう、エイヤでやっちゃえと。できたことにして、やっちゃえみたいな中国のやり方はそんな感じだよね。もう、できたことにして、やっちゃえと、上にだけはね、できたこととして報告するんだけども、実は全然できてなくて、本当のこと言ったら首にするとか言って脅かすわけだよね。まあ、なんかもう今、日本だけじゃない、結構世界的にめちゃくちゃですよね。でももうこうなったら、とにかくもう一回現場から立て直しでね、まあ、世界中バブル崩壊だから、現場から立て直しで、まあ、経営者の仕事があるとしたら、まあ、いろんな人たちを横につなげることですよね。そこから始めないと難しいと思います。日本の歴史上、融和的であれ、新しい民族が到来すれば、いつもメインストリームになるのは、トライ民族のように感じます。ならば、移民を促進すれば、アスレクト調和繰り返しつつも、移民側が日本の主体となっていき、そんな感じを受けますが、先生はどのように思われていましたか？生きる力強さから見ても、今の日本人では弱いと思ってしまいます。日本はですね、まあ、移民っていうふうに言うならば、最初が今から5000年ぐらい前ですか？いわゆるその天孫族が来た時ですよね。天孫族って3派に分かれてくるんですね。あれ、弥生、縄文時代に、まあ、縄文人っていうんですかね。3派に分かれてくるんですよ。それまでは旧石器人じゃないですか。旧石器人となんかちょっと違うところなんね、今の我々の人類はね、日本人はですね。従って、まあ、歴史的に言うとですね、いろんなところからいろんな人たちが集まってできた国であることは間違いなくて、だから今後もこのまま孤立して暮らすっていうよりも、いろんな人たちが集まって、少しずつなんかこう年輪を積み重ねるようにいろんなものが、足し算になっていく。そういう国であっても全然不思議ではないですね。しかし、こう、日本にみんな来るときにですね、一つ原則があるんですね。食い詰めた人は受け入れないんです、日本は。これは一つ鉄則があるんです。過去を振り返ってみてわかりますが、食い詰めた人は受け入れないんです。何かメリットを持ってる人だけ受け入れるんです。金持ってるとか、学問持ってるとか、技を持ってる。いい人脈持ってるとか。日本は結構現実的な国民でございましてですね。食い詰めた人は追い返してしまいます。ですから、例えば、戦前、日本にはたくさん、台湾とか朝鮮半島の人いましたね。ほとんど追い返しちゃったでしょ、あれ。帰れない人が残ってますけども。で、だから今、 クルド人とか来ておりますが、まあ、みんな帰れ帰れって言ってますでしょ。要するに食い詰めちゃってる人ですね。食い詰めちゃってる人は、要するに追い返しちゃいます、日本は。だから実は、生きる力強さは、本当は日本人の方が強いんです。そうなんです。みんな逆転してるんです。あれ、生きがってるだけなんだ。ああやって、わーわーわー言ってるんだ。ああいうわーわーわーを言い出すとですね、必ず追い出されます。この国は。全然定着しておりませんので。だから日本のこの、日本人の、一般の日本人の強さっていうのは、そら、世界屈指だと思いますよ。国が、誰が支配しようがですね、誰が来ようが、は変わらないところがあります。これには、まず言葉のこともあって、外国人も全く対処できないですね。だから、なんとかその国かすめ取ろうと思うんだけども、今回まあ、アメリカもディープステートも失敗しましたよね、事実よね。向こうで革命が先に起きちゃってね。だから、いや、私は強いと思う。だから、とにかく食い詰めた人はみんな追い返しちゃいますから。だから、ほら、相撲だってサッカーだってね、技を持った人は帰化してさ、で、皆さん OK だって言ってるでしょ？そういう国だということですね。はい。岸田が先日の答弁、デフレからの脱却と言っていましたが、明らかに世の中はインフレ、どうするとハイパーインフレになる先生が絡んでいると思います。なぜ今このような発言をするのでしょう。まあ、デフレが終わったって意味ですよね。デフレ脱却だから。それは間違いじゃないですよね。デフレは脱却したと。で、別に良いとか悪いではなくて、デフレは脱却したってことですから、言いたいのは金利上げるってことですよ。金利上げるってことだし、もう一つは、いつまでも財政資金出さないよって意味ですよ。デフレ対策で金利を下げて、デフレ対策で財政資金ばらまいたでしょ。これやらないって言うんですか。はい。だからもうね、政府に予算出せって言わないでって、その予防線張ってるんだと思いますよ、はっきり言って。まあ、あんまり先々のこと考えてるわけでもないと思います。が日銀が金利を上げるとようやく言い始めましたが、利上げを進めていくと国債の利払いができずに、いずれ超円安、ハイパーインフレになり、国家の財政破綻すると思いますが、いかがでしょうか。いや、前、さっきも言ってるように、国債って日銀も600兆円ぐらい持ってますから、民間の銀行と政府と全部合併しちゃうと、国債の残高って今の3分の1以下になると思いますよ。だから全然国債は大丈夫ですよ。要するにほとんどの国債は消えてしまいます。だからそのまま、だからさっき言ったように、その決算しないルールに戻しちゃうわけでしょ？市場原理による決算をしないルールに戻しちゃって、八百屋のね、お金のザレみたいに戻しちゃうわけでしょ？一番いいと思いますね。結局みんな日本から逃げないわけで。で、為替については、日本はずっと経常収支黒字ですから、今バブル崩壊で金融が吹っ飛んでるわけね。金融が吹っ飛んで、ディープステートも吹っ飛んでますから、それは日本は今度超円高でしょう、こうなったら。ディープステートが無理やりさ、日本の円安くして金をむしり取ってるわけだから。これなくなりゃそら、超円高じゃないですか。それからやっぱり経常収支がずっと毎年黒字ですからね。これ超超円高要因なんですよ、はっきり言ってね。まあデフレなんだろうな、そういう意味で言ったらね。ただ賃金は上がっていくという。だから、まあ日本人海外に行きやすくなるんじゃない？円高でね。逆に今ですから、この円安でですね、外人ずいぶん日本に来ていて、これで潤ってる人たちも結構いりますよ。外人にいろんなものを売って潤ってる人たちもいるんでね。まあ逆に言うと日本って円安なりやっぱ稼げる国なんですね。しかしまあとにかく物価が上がっちゃってみんな大迷惑だし、で、トランプも、ね、円安ドル高はディザスターだ。大災害で言ってますから、まあこれは相場に直るんだろうと。で、その次、トランプとバイデンの討論会が迫ってますが、この二人の役者は CNN という舞台でどんな演技を見せてくるとお考えですか？おととい昨日あたりからアメリカの主要メディアっていうかね、まあネットなんかもそうなんだけども、バイデンが役者が、バイデン、今のバイデンは役者がね、あれ、お面をかぶったもんなんだって話が具体的に出てきたんですよ。お面というか CIA が持ってるね、覆面ですわ。変装用の覆面被ってるって話がもうなんか具体的に出てきていて、今、ね、結構大騒ぎになってるね。なんかこれね、今度の舞台の一番のポイントな気がするんですね。トランプはバイデンお前、顔それ撮ってみと。ちょっと首のあたり触らしてよと。なんかそこにお前、段差があるんじゃないとかさ、ちょっとその顔引っ張ってみと。って言うんじゃないかと思ってさ、すごく面白いと思って見てるんですね。もう何でもありなんで。 まあ、ですから、この真相をすべて暴くっていうポイントじゃないですか。真相ね。だから、まあ、そんなことで、バイデンの何者かについてもですね、トランプが暴くんじゃないかなと思ってね、興味津々だなと思って、まあ、お芝居ですからね、何言ったってさ、まあ、どこまで本気になるか問題なんだけど、まあ、そんな風に思って見ております。はい。
ゴールドマンのダラス移転と JP モルガンの南マイアミ事業強化は何か関連がありますか？
あると思いますね。もうニューヨーク、カリフォルニア終わりだってことです。ニューヨーク、カリフォルニアの金融は店じまい。市場金融は店じまいで。だからまあ、産業金融がダラス、テキサスですよね。で、マイアミの方はなんかやっぱり少しは市場に近いような金融でもやるのかな。ゴールドマンもあそこマイアミに、マイアミというか、ゴールドマンは確かパームビーチですよね。パームビーチに店持ってるし。引っ越してきたし、まあ、前めでなんか少し新しい金融やるんじゃないでしょうか。こんな風に見えますけどね。
決算みたいにですかね。どっかの観光地で、その日本人、住民を中心とした日本人向けと、あと、外から来た外国人向けで二重価格、外から来た人には高い値段で、入場料なのか、飲食料なのか忘れましたけど、そういうのを検討してるっていう話がありましたと。で、過去、後進国っていうか、昔中国でもそういうことやってたって聞いたことあるし、インドとか、いろんなところでそういうのはやってると思うんですよね。で、狙いは、まあ、その、景観の維持だったり、あるいは、オーバーツーリズムの抑制だったりとかあるとは思うんですけど、なんだろうな。ちょっと日本の経済が二流になっちゃったんで、そういうことをしてるようにも思えたりして、まあ、よしあしあると思いますけど、アイルバで観光事業もされている先生から見てどう思われますかって聞いてみたかったんですけど。
本当にあれは法律違反ですよね。それは外国人だからといって、で、別料金やっちゃったら、あれは法律違反だと思うんですね。
法律違反。
ええ、あれ、差別しちゃいけないはずですよ。意味のない差別しちゃいけないはずで。で、やりたいことはいくらでもあるんですね。やり方いくらでもあるわけで、日本人向けにどっかで、LINE かなんかでね、割引券出しといて、それを持ってた人なら割引っていうのにしといてね、全部あげてでもいいし、あるいはなんか外国人向けには特別ななんかこう、通訳ガイドつけないと入れないようにしといて、で、その通訳ガイドだったらとってもいいし、取り方いろいろあると思うんですね。だからあれそのまま言っちゃったらあれは、旅行業法違反っていうかまあなんか一般的な民法かなんかとか違反すらするようなことじゃないか。言ってたんですけどね。はい。
なるほど
もうす
ね。
ぐ知恵を絞ってもらえて困りますね。知恵を絞らないと。
来年から、ヒプノセラピストを養成する側に回ろうと思っているんですけれども、今まで、瞑想講座とヒプノセラピーと霊気っていうのをやってきて、例えばとコラボで授業をやったこととか、2015年にオンライン授業をやったこととかあったときに、ヒプノセラピーって催眠だから表に出さないでって、ヒプノって絶対禁句だからねって言われたり、瞑想だったらいいよって。だからヨガでバーンって出たんですけれども、あと福利厚生でオタクの瞑想講座をうちで使いたいからって言っていろいろ声はかかってたんですけど、ねぎられるし、なんかもううるさかったので、来年からいよいよヒプノセラピストっていうのを全然にバーンって出した時に、大学とタッグを組むとか国から何かとかそういうのを諦めないといけないのかなと思ったんです。今日の島崎さんの話を聞いて、そのイメージっていうのがあるから、先生いかどのように思われますか？
めんどくさいことをしたくなかったら、めんどくさいこと言う人は付き合わない方がいいですね。たとえお金をもらえなくて。基本的にはそれだけのことなんですよね。役所等手続き面倒だし、で、既存のなんか大きなビジネス展開している人たちは、それなりのなんかルール自分たち持ってるんですよ。で、一概に悪いとも言えないんだけども、そのルールにこちらを合わせなきゃならないってことになりますよね。余計な関与がなきゃいけない。それを考えたら自分でやった方がいいってことよくあるんです。ですから、まあ、鬱陶しいと思われるんであれば、そういう人たちと仕事しない方がいいと思いますよ。 最初はそれで、ね、お金も入ってもらえて大変かもしれないけども、余計な手間を、と労力を割かない分だけ余裕が生まれますから、
はい。
このやり方に、その、納得してくれるお客さんを自分で選ぶ場合、それでは結果的には良い方向に行くというふうに思っております。
だからやりたいことをもうやった方がいいという。
あのね、島田さんみたいにたくましい方はですね、
はい。
ですね、大学役がね、
ですね、上手にこう騒いでいく。
それ
で、分なんです。しかしもう億劫だと、今おっしゃったように、もう値切りもね、しんどいということになりますとね、自分でお笑いになった方がいいと思いますよ。
はい。
じゃないと、もう、不安で不安で、ね、仕事どころになくなることもあり得ますから。だから、ね、余計な不安がないところで仕事して、全然問題ないんですから。
はい。
その方がいいと思いますけどね。
創価学会は解散になると思いますか？
なるんでしょうね。公明党創価学会は、青田さんがぐりぐりやってるから解散なんじゃないですか。うん。だと思います。はい。はい。
19歳で伝統的なキリスト教に入信し、42歳に離れるまでの間、神の教えを忠実に守ることの中に、自分を他人のために犠牲にすること、神を喜ばせるために自分の意志を神に委ねることなど、今考えると真逆のことを本気で信じていた、時期がありました。これから先、信仰が必要とよく耳にしますが、その信仰というのは具体的にどのようなことを心がけたらよろしいのでしょうか。
うん、ですから、その時々で自分がいいと思う道を辿っていったら、まあ、立派な信仰者になったって意味でいきますから、最初からこれが正解だって言われたって、そんなこと全然わからないってこと多いですから、あまりそこは気になさらないですね。例えば、その般若心経ね、仏教は、その奥義は何ですかと。般若心経でございます。般若心経奥義は何ですか？ギャーテー、ギャーテー、ハッ。俺言われたってわかんないでしょ？ですから、自分がわかるところからスタートしてっていいと思うんですね。ですから、なんか今おっしゃったように、どうも違ってたなと。気がついて修正するのはそれ全く構わないんで。ですから、信仰っていうのは言ってみれば無限の世界に相対することですから。だからその終わりはないわけですね。その都度その都度自分が、これはいいなと思うことをやってて、これは違うなと思うとやめていく。その、いくつも動いていくのが信仰の実態じゃないかな、そういうふうに思いますけどね。はい。
はい。ありがとうございました。今年もですね、こうして前橋に参りまして、久保田さん、いろいろ皆様のご活躍もですね、楽しく、見させていただきました。いろんな意味で、不思議な縁が世の中を救っているみたいなんです。本当にですね、NSP だけではなくて、いろんなところで、まあ、不思議な縁がいろんなことを生み出している。だから、なんか事前になかなか想定はできない時代。何かと縁があれば、一気に新しいことが決まる。そういう時代だと思いますね。ですから、この、何もしないと何も始まらないんだけど、なんか動いてると、どんどん前に進んでる。で、問題があったら進みながら考える。そういう時だと思う。時事問題との絡みで言うとですね、もう決着がついた時でいいと思うんです。だからもう裏では全部あれ捕まったと思います。軍事作戦です。だからこんなにある意味で言うと、抜け殻のような世の中の、ね、自民党もそうだし、最近有事も。したがって我々はですね、この作戦そのものは我々一切関与できませんけど。この作戦の後、未来をどう作るかっていうところが最大のポイントになります。もう、日本もですね、昭和、戦争の時、昭和19年の末にフィリピンで陸戦開戦で負けて、日米だったらもう、いつ終わりするかっていうことだった。で、昭和20年ですよね、もう、名古屋と、それから広島に100メートルの道路ができるんですね、幅100メートル。で、戦争をやってる最初にさ、計画しましてですね、戦争負けたって復興は、勝っても負けても復興はいるんだ。哲学で、戦争が終わる前に100メートルドロップできました。それから実は戦後の東京の復興にも実は台本があったんです。戦後の東京の復興にもですね、新しい台本がありまして、で、それは戦前に書かれたものです。だからもう、多くの人たちは戦争終わった後、どうするか考えていました。ソニーを作った、イブカさんたちもそうなんです。通信機構のですね、まあ当時軍事生産って、こんなつまんないこと、自分たちで、ね、新しい制度をやりたいだと思ってて、 で、戦争終わった、また大チャンスだったんで、新しい、通信機器の会社始めました。ですから、こんな感じでですね、もう敗戦が見えてきたら、それはもうとにかく終わることなんです。まあ、戦争だから、その、ね、負けそうにならないようだけは気をつけなきゃいけないんだけども、とにかく未来づくりに駆け出していかないとです。終わった瞬間に何もないということになります。まあ、正直言って日本が一番そういう意味で言うとないです。30年前にバブル崩壊しました。一番住んでる日本ですね。他の国はまあ本当に初めてのバブル崩壊、巨大なバブル崩壊みたいなことですが、世代的に言ってね、相当当惑するようになります。ただ日本の役割は非常に大きいと思いますので、さっき冒頭申し上げたように、メイクアメリカのデータゲーム、我が我々日本って日本再生のことですからね。アメリカ再生は、まあ、日本は日本再生ですから。我々のやってることなんですよ、皆さん。いただきますけど、ぜひね、楽しく、元気に進んでいけばよろしいなと思います。今日本当に皆さん、長い間ありがとうございました。お疲れ様でした。